マオです。今回は、ルネサンス芸術の傑作はどのようにして生まれたのかというタイトルでお届けをしていきます。ルネサンスという言葉が出てきたんですけれども、じゃあルネサンスって何ですかっていうお話なんですが、14から16世紀にイタリアを中心に花開いた運動のことなんですね、ルネサンスって。で、じゃあ、その運動の内容は何なんだっていうと、抑圧的なキリスト教文化から人間の精神を解放することを目指した運動でして、で、近代文化の基礎となったと評価されている運動なんですけれども、運動っていうとね、今のね、起こっている運動ですと、例えばその国会議事堂の前でこう、なんかデモをするとか、ああいう運動ではなくって、一つの大きな流行っていうふうに思ってもらうのが、こう一番わかりやすいのかなというふうに思っていて、で、先ほどね、抑圧的なキリスト教文化からの解放っていうお話をしたんですが、以前の放送でもちらっとお話しした通り、このルネサンスが起こる前の時代って中世って呼ばれる時代なんですね。で、その中世が終わって、終わってというか、中世からそのルネサンスという運動が起こり、その運動が起こったことによって、ごめんなさい、近代っていうその新しい時代に入っていくっていうのが、大きなその世界史の中でのヨーロッパ史の流れなんですけれども、中世っていう時代って一言で言うと、本当にそのキリスト教の教義、キリスト教の教えっていうのを、とにかく忠実に守っていこうよという社会が中世の社会だったんですね。で、なので、言ってしまうと、ちょっとこれ表現がね、よろしくないかもしれないんですが、その卑猥なことですとか、そういったことってあんまり宗教的にはよろしくないことなので、そういった欲望なんかに関しては、その人々ってこう抑え込んで生活をしていたんですよね。そういった欲望に限らずですけど、人間っていろんな欲望があると思うんですけど、そういった欲望をとにかく抑え込んでね、キリスト教の教えっていうのを忠実に守って生きてきたっていうのが中世の、世界観だったんですけれども、欲望あっても良くないって言って、こう、ボーンとこうね、花開いたっていうのが、言ってしまえばルネサンスっていう。すごく簡単にね、言うとそういったね、ものになります。で、じゃあそのルネサンスの芸術っていうのが、じゃあどういうふうに生まれたのかっていうところにね、話を持っていくんですが、特にね、イタリアで多く生まれていったといったところで、中世のね、当時のイタリアっていうのをちょっと見ていこうと思うんですけれども、当時のイタリアはですね、統一的な国家っていうのが存在してなかったんですね。で、どういうことかっていうと、自治的な都市国家ですとか、小さな君主国ですとか、あとは教皇領、教皇が持っている領土ですね。教皇っていうのは、ローマカトリック教会においてのトップの、宗教的なトップの、立ち位置の人ですよね。この教皇が持っている領土などが分立していたんですね。だからその小さい国ですとか、小さな領土が点々としていたっていう状態です。で、そんな中でもひときわ存在感があったのが、ベネツィアですとかジェノバっていう都市ですね。こちらはですね、地中海貿易で、ムスリム商人ですとか、ビザンツ商人と取引をしていまして、莫大な富を得ていました。いわゆるこう中継貿易的なね、イメージですね。あとはフィレンツェですとか、ミラノっていう地域ですね。こちらはね、手工業、その産業でね、発展をしていったということで、これ今でもよく聞く地名ですよね。ベネツィアとかジェノバ、フィレンツェとかミラノですね。そういったね、都市なんかは、この時代からね、貿易ですとか、あとは産業で大きく発展をしていっていた。で、発展をしていたことで、巨万の富を得ていた。っていうことがまず背景としてございます。で、イタリアはですね、こういったその都市もあって、ヨーロッパの中で最も都市化の進んだ地域になっていったんですね。 はい。で、そんな中でですね、芸術ですとか学問をこの都市たちは保護していったことで、その支配者の権威っていうのが高まっていくわけなんですよ。はい。例えばフィレンツェですと、15世紀に実権を、このフィレンツェの地域の実権を握って大富豪にメディチ家っていうね、一家がいたわけなんですけれども、このメディチ家はですね、芸術を庇護したんですね。はい。で、そのお金持ちのメディチ家がこの芸術を、庇護する、言ってしまえばそのバックアップすることで、サポートすることで、経済文化ともに発展した大都市っていうのは、創造的な学者ですとか芸術家が多数登場していくことになるんですね。はい。だからその学者にはガンガンお金を出すし、芸術家にもガンガンお金を出すし、バックアップするし、そういったことをメディチ家が行っていた。メディチ家以外でも、いろんなね、有名な富豪の一家たちがお金的なね、金銭的なバックアップをしていったことで、その芸術家ですとか学者がどんどん発展していったっていうことなんですね。はい。そんな中で新しい価値観っていうのが生まれてくるわけなんです。はい。ルネサンスっていうのは、言葉としてね、フランス語で再生を意味するそうなんですよ。で、このルネサンスはですね、ギリシャやローマ時代の古典時代の文化の復興を目指す、再生復興っていうものを指し示しているそうなんですね。どういうことかというと、先ほど申し上げたように、今申し上げた古典時代、ギリシャですとかローマですとか、あの古典時代を迎えた後に中世っていう時代が来て、その中世の後に近代が来るわけなんですけど、その中世と近代の間の文化、流行り、運動っていうのがルネサンスなんですよね。で、中世の時代にそのキリスト教を守ろうとした結果、抑圧されてしまっていた。ゆえ、文化ですとか経済的に発展が大きくなかったんですね。それちょっと違くないと。かつてのギリシャとかローマって、例えば文化ですとか芸術ですとか建築ですとか、そういった、それこそ、学者のとかですとか、そういったところで、花開いてるものがあったのに、一旦中世で、抑え込まれてしまったんですよ。もう一回あのギリシャとかローマとかのあの華やかな文化、もう一回復興再生しないっていう意味でルネサンスなんですね。はい。なので、古典文化の研究なんかも非常に、進みまして、その中から個人ですとか個性を重視すべきっていう価値観が生まれてくるわけなんです。中世ってすごく閉ざされている文化なので、個人個人がそのなんていうんですかね、世界に飛び出て発展するですとか、そういったことはなかったわけなんですよ。みんなでルール守ろうよっていうようなのが中世だったので、個人的な活躍みたいなものってあんまりよく思われてなかったところがあったと思うんですが、そうじゃなくないと。ルネサンスはもう個人で、どんどん発展していっていいし、もっと華やかなね、文化でいいしっていうような価値観っていうものが徐々に生まれていったっていうことですね。で、学者や思想家の間で、人文主義、ヒューマニズムっていうものが生まれたりもしましたし、あとは職人であった画家ですとか建築家もこの人文主義者と交流してですね、得た教養を作品にどんどん生かしていったりもしました。で、そういったね、ルネサンス期の古典的な様式美っていうものがこういった流れの中で確立していきまして、傑作が編み出されていったんですよというものが今回のお話でございました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。なので、ごめんなさい、ちょっと雑談タイムというか、ちょっと僕の感想みたいなところになってしまうんですが、ルネサンスっていう文化って、急に有名な画家ですとかがポンって出てきたわけではなくって、 それまでの時代背景、歴史っていうものがやっぱり深く関わっていたんですよね。中世っていう抑圧された時代っていうものがあったからこそ、その後一気に開花する、爆発させるっていうルネサンスが生まれたし、その爆発させるっていうそのルネサンスの時に、すごくお金を持っていた、まあ、例えばメディチ家ですとか、そういったまあその人たちが芸術とか文化にすごくお金をつぎ込んだ。だからこそそういったものが花開いていった。っていうね、すべてはこう一つの線につながっているんですよね。ここ非常に面白いですよね。はい。ということで、次回なんですけれども、なぜスペインやポルトガルは海へと乗り出したのかというタイトルでお届けをしていきます。大航海時代ですね、お届けしていこうと思います。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。